それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの計り知れない大きな恵みを覚えて心から感謝いたします。昨日も今日も明日も変わることなく十字架上より血を流しながら父を彼らを許すためへと取り出し祈って語っている十字架のイエス様を深く覚えております。どうぞ今日も十字架のイエス様に焦点を当てて、その十字架より流れ来る清い清い御血によって全ての罪とが汚れを許し清めてくださり、十字架の愛に満たしてくださり、その十字架の愛に生きるものとなることができますように、許しの愛に生きるものとなることができるように、信仰の勝利者となることができるように、今日も御言葉を持って私たちを整えてください。この礼拝を始めから終わりまで聖霊十万の中で導いていただきますよう心からお願い申し上げます。イエス様感謝します。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、はい、感謝いたします。昨日今先生がご紹介なさいましたけれども、昨日ですね、この総敵教会でこの写真を見せながらお話をしたわけです。この赤いシャツを着た人分かりますね、誰か。これはですね、99年、今から22年前のヒューマン先生、こんな分かった。今はなんかもう頭が腫れけてますけど、この時はふさふさと真っ黒髪の毛がありましてですね。はい。で、そのですね、これは非常に重大な日でありまして、ヒューマン先生がアメリカの進学校にですね、行くことが決定した日でありまして、アメリカの進学校からですね、いらっしゃいというですね、サンフランシスコにあります。我々サウザンバプテストの進学校はアメリカに4つ大きなのがあるんですよ。一つはですね、サンフランシスコのゴールデンゲート。一つは一番大きいのはですね、このテキサスにあります、ね、サウスウエスタンという大きなのがある。そしてもう一つはルイビルケンタッキーですね。そしてもう一つはですね、このノースキャロライナにあるんですよ。大きい。我々はサウザンバプテスト教会に属するんですけど、今はちょっとですね、二十数年前に極端なですね、ファンダメンタリストにやられてね、それまでとてもバプテスト教会は健全でよかった、コンサバティブだった。ところが日本のバプテストはリベラルで、アメリカのバプテストはですね、とにかくこのファンダメンタリストに乗っ取られてね、随分こう力を落としたんですけど、まあその前ですね、先生がこのアメリカの進学校に、決定した日ですね、その日に、このちょうど下のですね、郵便を見たら来てた、ちょうど野口先生のお母さん、お姉さんが来てられましてね、そしてカメラを持って来てられて、ふと見たら、ふーっと虹があるじゃないですか。じゃあ記念にと言って野口先生とお母さん、野口先生のお母さん、おばあちゃんになる、おばあちゃん、これは世界宣教の第一歩になった日なので、とてもいい写真だと思う。いつもちゃん前に飾ってるんですよ。これともう一つはですね、私の息子とそれからヒューマン先生がですね、セマランド進学校にですね、いわゆる視察に行ったんですね。バプテスト連盟を通して、このセマランの進学校に行くということが決まりましてですね、で彼はこの二人で、この私の息子は牧師、先生が宣教師という形で視察に行ったんですね。でその時に、写真がありますよ。二人がセマランのバプテストの進学校の前で写ってる写真、それも私がこれと一緒に飾っているんですね。実はその7、8年前ですね、まだ暇先生もペーペーでね、全然世界選挙なんかまあ分からなかった。私の息子ももう一生懸命牧師になるのか逃れようと思って逃げ回っておりましてですね、その頃に私の妻が夢を見ましてですね、幻ですね。で、ヒューマン先生と私の息子が、やがてうちの息子が牧師で、ヒューマン先生が宣教師で、で、この、宣教地に行って宣教地の視察をする、そういうね、二人が一緒に行って宣教地を視察するという幻を見てましたね。私に言ったんです。 夢のようなこと言うな、全然死ねえと、二人ともまだ報告をしてですね。ところが、それこそ 10年近くした後に、二人が迫らんに行ったんですね。そして、進学校の前で、取ってほしい。その二つと、これと、一緒に、はぁ、ひまついて、ちゃんと導かれてやってきたんだな、ってですね。いや、ほんと、ことごとく、いろんな機会に、虹が見えましてですね。昨日も、蒼天でお話をしたんですけど、1968年に私がアメリカから帰ってきたんですね。1969年にですね、福岡で開拓を始めたんですけど、その年にですね、私たちの群れで政界をした。佐賀のですね、この二重松原というところでですね、政界をいたしました。その時に私の恩師の日高則義氏と、森一般先生ですけど、先生が創世記の6章から9章までをお語りになったんですね。6章から9章というのは、いわゆる長野箱舟の物語です。終わりの時代だから、もう神様怒ってね、もう全部、もう滅してしまうって言ってね、もう大洪水を起こる。今のですね、こういうパンデミックの世界中がコロナウイルスに振るわれているような、こういう状況ですと、なんかわかるような気がするんですけど、世界中がもう神様の怒りのですね、あれで覆われておりますけど、まあ、全然わからなかった。でも、平田先生がそこから、今終わりの時代であるから、滅びの波が全世界を覆おうとしているから、それから救われるためには、早く箱舟を作りなさい。箱舟を作って、そこに逃げ込んで救いを得ようと思います。そして、それがそこから救われたならば、九州に出て行って、箱舟から出て行って、埋めよ、腑に植えよ、地に見てよ、世界宣教をせよ。終末、終わりの時代のですね、終わりの時代の教会建設、すなわち教会を本当に終わりの時代の波に飲まれないですね。きちんとした教会を建てて、そして救われたならばそこから出て行って、埋めよ、増えよ、地に見てよ、ただ自分たちは救われたよ、もっと万歳って終わりになる。そこから出て行って、すべての人に福音を伝えよ、世界宣教をしよ、すなわち、教会のリバイバルと世界宣教というメッセージをなさったんですね。いやー、壮大なメッセージだなと思って、わからんちゅうの私は聞いておりました。そして九章をですね、九章を、創世記の九章ですよ。あなた方は契約に入った。その契約の印として虹が出るというですね、そういう説教をですね、先生がなさっていたわけ。皆様、教会のリバイバルと世界宣教のために選ばれた民だ。契約に入れられた。だからといって、その印は虹だという説教をしておられた。聖書通り、聖書通り。そうしたらなんとね、私はもう何年も虹を見たことなかったと。その説教の最中にね、その海辺の、ね、向こう側に限界なのに、プーッと、きれいな虹が出たんですよ。びっくりして、分かって、出たことが分かって、平川先生が、ちょっとみんな、こっち来て見なさいって、みんな言ってみて、もう説教の途中ですよ、虹が出て、虹の説教をしているときに、虹がプーッと出ていたんですね。私は聖書はね、本当にこれは本当のことは実話だとは思っておりましたけれど、まさかここまでね、聖書のお言葉がリアルだとは思いもしなかった。びっくりして、聖書は神話じゃないよ。ミスじゃない。神話、これ事実だ。私は聖書の読み方を学びました。ああ、聖書って本当のことを言ってるんだな。そうだ。私たちは、それこそ終末時代の教会建設と、そして世界宣教していかなければならないという、そういう使命を受けて、福岡で開拓を始めたような次第でした。まあ、そういう中でですね、少しずつ少しずつ前に進んでですね、そういう中でここでお世話になりました野口先生がですね、このインドネシアに行かれるようになったわけですね。他にも我々の教会から今ですね、はい、一人はイーソンドク先生ってですね、韓国人ご夫妻です、はい、立派な宣教師、私と10年一緒にですね、私が主任、先生が副牧師でやりましたよ。いや、本当ね、もう立派すぎてね、申し訳ないぐらい立派なことでした。奥さんも私見つけてきてね、プサンに行って見つけてきて、結 結婚しなさい。結婚して、今ぴったしです。キム・ヨンジュンさんとここにもお世話になりましたけど、ね、今度、まあ、おそらく今度8月のですね、政界が終わったら、タジキスタンかウズベキスタンか、あの3に行く予定です。でですね、イスラム選挙に、ね、バランスされるよ、はい。そして一組はですね、はい、あの、チョライ君といってですね、この、ある時、中国人ですよ。チャン・リーって言うんですけど、チョライ君がやってきました。そして座ってますよ。なんで来た？彼は、あの、求めてやってきています。で、しばらくしたら、先生、あの、クリスチャンになりますと。君、親父は共産党の幹部やろ？はい。もう聞いたらね、もう、それこそ、お母さんのが、どうかなるよ。いや、なります。よからまあない、なって。そしたら、案の定ね、そのことを聞いたお母さんに、遠景者通称になって、あんまり気を使いすぎてね、一年間やってるって。今度また来て、先生、あの、すみませんけど、私、検診しますと。お前、冗談をそこそこにやめとき、親父、クビになるよ。共産党幹部だから。いや、先生、どうしても、なりたいです。うわ、困ったね。まあ、しかし、君が、主から、飯を受けたんだから、7歳って、なったよ。でね、進学校に。そしてね、セナ、我々、バプテストとか、セナの進学になって、3年終わって、そして、中国に帰りましたよ。中国に帰ってね、いい伝道をね、親をはじめみんなにね、共産主義を真っ只中で、ね、どんどん伝道して。ところが、2年生帰ってきて、先生、ちょっと勉強が足らん。あの、自分は、あの、先生がいつかおっしゃったでしょう。あの、もし将来ね、神様に聞いたら、アメリカにやってあげるからって言って、先生、私はアメリカに行って勉強したいですよ。そうか。だったら、考えようと言って、そしてまあですね、中国人のですね、春子さん、とても素敵な中国人の姉妹と結婚されてですね、アメリカに送りました。もう10年近くになりますが、早く博士号を取ってね、博士号、やっぱりですね、勉強必要なんですよね。博士号を取って、きちんと中国に帰れるということで、今、一生懸命やってるんですよ。いやー、不思議ですね。その他にですね、一人の姉妹が、今、ケニアでですね、アフリカのケニアで宣教してた一人の兄弟、その兄弟はジャナックンといってネパール人ですけど、ね、今あのネパールとインドのダージリンでですね伝道やってます。優れた宣教師たちです。それに次ぐようにですね今ですね、このチーさんといってね、この彼女性ですけど中国に、まあ、おそらく宣教師に行くんじゃないかと思います。でサンデス君といってねネパール人の、ね、とっても優れた牧師の子供です。その子がね、もう中国人、ネパール人の恋愛を見ると、毎週30名ぐらい集まる。いっぱい来ますよ。そして、ね、日本にいるネパール人、どんどん出るんですよ。いやー、やっぱり、見たビジョン、幻というのはね、神様から聞いた。終末時代だから、教会が大きくリバイバルする、韓国の教会、リバイバルされると同時に、ただ、それで終わらないで。地の果てまでも出ていって、世界宣教をせよ。神様がおっしゃって。そしてその印として、虹を見せてくださった。だからですね、ひまわ先生の話ですけどね、まあこれ野口彩さんがいるんですけど、二人が結婚するときね、私が、もうとにかく、ひまわ先生の結婚のために、お母さんの野口先生に寄ってますよ。どうと、はい、先生なんか天からドーンと落ちてきますと。いいですよ。天から落ちてくると、奥さんがね、まあ、ところがですね、今から、10数年前にですね、それこそ、教会にですね、あやさんがまだ小さい頃、小さい頃、まだ幼稚園の頃ですね、はい、先生のうち、金夫人がおいでになりました。立派な方でね、もう、説教を聞いて涙流してね、初めて来たら、プロポラです。なんでこの人？そして、クリスチャンになられました。そして、半年ぐらいした時に神様がね、私にね、掲示したよ。このお方はね、神様のご用する人だ。それで、お時で読んでね、皆さんいらっしゃい。ですね、野口、ヒューマン先生のことを紹介してね、よかったら結婚しませんかって。彼女びっくりした。こっちの方がびっくりした。結婚ですか？先生すいませんけど、1週間だけちょっと猶予くださいって言って。 します。で1週間間ぐらいずっと来まして、先生受けますという、まだ全然顔見たこともない今の先生、私は行きます。そうここで合わせたんですね。そしたらね、二人がね、この会ってからちょっとね、この二人で、まあデートで話してた時にね、この自動車で二人で行ってた、その途中でね、なんと皆さん晴天だよ、去年晴天、そのね中に雲があってね、雲の中に虹が、先生今日雨が降らなかったのに虹が見えましたって言って二人帰ってきて、そうそれは御心だですね。で私が、まあ、彼女さんを紹介して結婚するんだと。で私のですね、友達のこの子にですね、日村先生を紹介するあった大谷忠夫先生、そういうことを言うと怒られちゃう。大谷先生、お前何言ってるんだ、俺がね愛子ちゃんという用事がいるんですよ。でその時にね、大学殺したんだ、そんな軽率なことはいかん、すいません、まあ、でも上から示されたから、あ、しましたって言ったら、まあ、出てこいって出て行った。そうしたらね、やっぱ大谷先生わかるんだね。パッと唐さん見た瞬間ね、びっくりした。なんとこう言ったんだよ、唐さんがね、そこにね、抜き身の剣をね引き下げて立ってた、戦う準備ができて、すっごいと見た瞬間、これはヒューマンに良すぎるパッと見た瞬間わかるんですね。彼はね、人材を養成する大きな会社のそういう指導者です。よーくわかる人、見た瞬間、ヒューマン儲けたそういうことで、まあ、それから結婚されてですね、この教会で本当に大きな皆さんのご愛を受けてですね、ご家族で屋外伝道されて、主の導きでですね、本当に皆さんの祈りの中で、インドネシアに行くようになりました。今も本当に皆さんが祈って支えてくださっていることを、どれぐらいどれぐらい感謝しているか分かりません。本当、皆さんのおかげさまでですね、今、インドネシアで繋がっております。まあそういうことで、私たちが1969年に始まった時に、日高のりお先生を通して語られた、創世記の6章から9章の、聖書の言葉よ。聖書のお言葉通りに、リバイバルと世界宣教、そして終始に、今回もですね、来ましたら、その、金曜日に来たんです。金曜日にですね、来たら、私の息子から、お父さんと言ってね、虹の写真が起きてきて、今日虹が見えたよ。ほう、去年の8月の正解以来だ。去年の8月正解した時、3回に言う。私は1回しか見なかったけどね。まあ、カナさんは3回見て、カナさんよく見るね。いや先生、これぐらい見とかんと私はもう、大音で先生ね。虹が正解で。それから半年以上全然見たことなかった。そしたら、金曜日に見た。そして昨日ですね、日作先生が、昨日、この東京でですね、虹が出たみたいですね。いわゆる私は、いわゆる印を見て信じる信仰者じゃないんですけど、でもあまりにも苦しいですね。ワンダーですね。ワンダフル。これこそ苦しい苦しい、この神様のご計画に、本当に恐れおののいております。神様は宇宙を支配して、きちっとこの教会が世界宣教のために選ばれた教会であり、そしてリバイバルのために選ばれた教会はこれぐらいですけど、やがてやがてはっきり言っておきます。ここは座れなくなる。満杯になる。後から来たら座る場所なくなる。やがてそうなります。そしてきっとここから野口先生の次ぐ宣教師が出ていって、大きな働きをするですね、立派なリバイバルと世界宣教の教会になることを固く信じております。主から示されております。ですね、はい。まあそういうことで、今日はですね、もう私はいつも四本柱を、いつも教会の神様から示された柱と示されております。十字架のため、十字架中心、御言葉、聖書中心、三番目、祈り中心、そして四番目、世界宣教中心。この四本の柱の上に、私は、教会は建てられるべきだと思っている。一番大事なのは、十字架です。十字架中心ですね。十字架を抜きにして、キリスト教の信仰はあります。今日は聖書ですが、一番大事な十字架についてですね、去年も語ったんですよ。許しなさい。 なんで同じことを語るともう説明されるか、しかたがない。主が十字架の友人について語れとおっしゃるからですね。本当に今日もそれを語らせていただいて、もう一度十字架に我々の信仰の焦点を当てて、我々は奇跡用でもないしね、いわゆるこの世的な、いわゆるですね、この奇跡信仰ではありません。我々の信仰は十字架信仰、御言葉信仰、祈り信仰、世界宣教の信仰です。いわゆるこの世的な奇跡用者ではありません。はっきりしておきますですね。この十字架中心です。はっきりしているんです。ですから、パウロがですね、コリントの第一の手紙で言いましたですね、こう言いました。わけではなくてもいいんですけどね、パウロはコリントの教会の兄弟姉妹に対してですね、私があなた方のところに行ったときですね、この私は弱く恐れ、かつ不安でした。すごく不安だった。怖かったようにうまく言ってなかったんです。で、それで、なぜなら私はあなた方への、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは何も知りまいと決心した。十字架以外は何も知りまいと思って行った。ということは、コリントに伝道に行った時に、十字架以外は何も知らない。十字架だけを伝えようと思って行ったと言うんです。しかもこれを言語で読んでみますとね、これは十字架につけられたままなるキリストです。いわゆる、まあ、英語を勉強したらお分かりのように、これはプレゼントパーフェクトですね。現在完了形を用いて書いて。ということは、あの2000年前に十字架についたお方は、ついて、そのまま終わりじゃない。ついたまま、その状態が今にね、過去の状態が今に継続している。これを現在完了形です。現在協力形はパッと過去形じゃない。現在完了形。だから、直訳するなら、十字架につけた、つけられたままなるキリスト以外は何も知らないと決心した。そうです。パウロは、聖書の、キリスト教の信仰の中心は、十字架につけられたままなるキリスト。今も十字架についていらっしゃる。2000年前でも、今十字架についていらっしゃる。いや、本当これは私の原体験でもあります。私も大学1年の時にクリスチャンになったんですけど、やがて聖霊の満たしに預かってから、自分の罪が示されて示されて、もう苦しくなって、特にですね、男ですよね。本当男は悩ましい存在です。会員の罪ですね。みだらな思い。女性を身だらな思いを持ってみたら、ついたぞ。もう本当にいやらしい思いが心の中に湧いてくる。いかんいかん。記憶ならんといかんと思いながら、本当に自分がもう情けなくて一生懸命断食をしたり祈ったりしてね、清めを願うんだけど、全然清まらないばかりか。どっからか、心の底から、普通とね、身だらな思いが湧いてくる。わ、もうダメだ。自分はもう記憶なることができない。聖霊様の満たしに預かったのはいいけど、自分の罪がもう見えて見えて、もう苦しくてね、たまらなくなりました。で、どっかで絶望して、あ、俺はもうダメだ。聖書三条の続き読んだらね、みだらな思いを持っている女性を見たら、勧誘したのでは、そういう人は目をくぎ出す、目がいくさっと二人、もうですね、本当に、自分は救われないと思ってね、イエス様を信じてクリスチャンになったのに、自分の罪で、真偽を覆うの、バタフリました。苦しくて苦しくて。で、とっと苦しい時にね、その時に私は、はっきりね、十字架を示されたんです。十字架のイエス様、十字架のイエス様を示された時、私は罪の許しが、ドーッと流れ込んできて、私は十字架の妹で泣いてました。号泣して、イエス様ありがとうございます。もう嬉しくて嬉しくてね。マルティン・ルターですね。大いに罪を犯せてって。もうそれこそですね、私はあんまりその時嬉しかったので、もう罪をわざと犯してでもね、もっと十字架を体験したいと思うぐらい。それこそ十字架による罪の許し、といただいて、それからちょっといろいろあったらすぐもう十字架に、十字架もと言って、イエス様、ごめんなさいって、十字架によってね、罪を許していただいて、そして十字架から与えられるその許しの恵み、愛ですね。これが私の60年に及ぶ信仰生活、中心の中心でありました。いつも十字架に頂点が当たっている。 そうです。その十字架、はっきりパウロ、私はあなた方のところに行ったとき、イエス・キリスト、しかも十字架につけられた、まわなるキリストがつけられたものよ。2000年前、あ、そうです。現在完了形。現在完了形。ここに起こっておる。現在に完了して、継続して、経験ができる。これが英語で見てわかるでしょ。完了形。ここですね。このこと。今継続して、経験できる。継続してですね。これを完了形と。過去に起こったイエスの十字架が今も私のためであるというリアルな経験ですね。これがキリスト教原体験です。キリスト教はこれ以外の何者でもない。十字架についていてもイエス様と共に罪許されて、その身内の中をと生きている。イエス様感謝します。イエス様感謝します。そしてその許しの中で人も近隣も心から許す。この十字架の愛の許しの中に生きることがクリスチャンの原体験です。聖霊十番ということです。まさにこの経験です。聖霊十番になる。十字架のイエス様に合わせられて、十字架のイエス様の身元に生活をする。なんと幸いなことでしょうね。クリスチャン、こんな幸いがどこにあるでしょうかですね。だからパウロが開けなくてもいいですけど、パウロはロマ書の8章です。こういうこと言ってるんですよ。誰が私たちを罪に定めることができますよ。死んでいな、蘇ってくださったキリストイエスが、神の御座の右にいて、御座の右にいて、私たちのために取り出してくださって。これ現在形よ。今ね、神の御座の右でイエス様が取り出してくださってんだよ。私たちのために。さあ聞こえる？十字架のイエス様が、父を彼らを許すと。今も許して、許しないよ。していくなって。これがキリスト教です。キリスト教、これいかでもないし、これ以上でもない。書いてある。今も神の御座の右にいてね、今日山本さんがいないんですけど、山本さんとって話そうと思ったんだけどね、山本さんとですね、よくいつも神学の話をするの。山本さんは神学の、新約神学者だからね。で、その新約神学の私の、聖男の友達は、青野先生って、新約神学会の会長してる。私は先生とは本当友達です。しかし、神学的には激しい激論をしてきた中なんで、先生が十字架を逆説だと、パラドックスだと、なんかわけわからんことで、私は十字架は贖罪です。十字架は罪の許しのためですね。いつも先生とバチバチバチバチバチ、やりやってて。でも本当に、十字架にキリスト教の中心があるんですよ。もしあなたが十字架が見えないとするなら、もう一度ですね、きちっと焦点を直して、パウロが言いましたように、イエス・キリストしかも神の御座の右にいて、私たちのために、今日も父を彼らをよろしくないと、取り出し続けてくださっている、このお方、現代形ですよ、皆さん。ありがたい。もう本当にありがたい。本当にありがたいと、ありえない、こんなことね。でもこれが我々キリスト教の中心です。なんともったいないことでしょうね。いや、ですから私たちは、このですね、もう一度、まあ、この聖会の時に、もう一度私の信仰の中心を、ピシャッとですね、十字架のイエス様に当てたいと思うんですね。で、この前、去年もお話をしましたけどね、いつもその時に、この、いわゆる世の光ですね、女性会の雑誌の世の光の2019年の3月号はですね、で、この、フジゼラ、今はフジゼラとは言いませんけれども、今はですね、この今度はですね、シオンの丘教会という大阪にあるんです。フジゼラしてたでしょ。前はね、フジゼラ教会って言ったところ、なんかキリスト教会のように寺の名前おかしい。フジゼラにか、それから変えようってシオン座に。塩の丘教会に帰ったのよ。で、そこに坂田先生のね、牧師で、私は、伊東教会の時に、から、方針学生でしたから、よく知ってるんですよ。で、彼がこの牧師をしてるんですよ。その先生が、この中に、英子ちゃんって話、この前お話しましたよね、今日ね、覚えてらっしゃるでしょ。英子ちゃんの話。で、自分はいつもイエス様ともう一人ね、いつも目標にしている少女がいます。英子ちゃん。ね、で、彼女は小学校の 高学年か中学校に入ったばかりの頃、教会学校に毎週来てたんですね。これある日教室に入ったときに、机に来てみると机の表面で、ね、ピカピカになってる。友達がね、いじめ子たちが唾をね、ペーッと吐きかけて、ね、もう机がもう唾でいっぱいになってる、ね、で机を光らせていた正体は人の唾液でした。いじめていた子供たちが唾を A さんの机の前面に吐きかけていたのです。彼女は自分の机をしばらく見た後、荷物を置いて外に出ました。そして自分の雑巾を水道の水に濡らし絞って持ってきて、静かに机を置き、何事もなかったかのように一日を過ごしました。いじめっ子がね、いじめっ子がこれ実はですね、でそして、家に帰ったらですね、実は A さんのクラスメイトがね、お母さん、あのね、今日こういうことやったのよって、ね、話した。そういうお母さんが、A さんのお母さんに、あなた知ってんの、あの娘さんがこういじめられてひどめになったのよと、お母さんが頭に来て、ね、許せん、もうでっこに怒鳴り込んできた。どういうことですかってですね、そして A 子ちゃんが言うんですけど、あんたなんでちゃんとせんと、お母さんが腹立ったからもう許せって、ね、でもういじめが起きて、それで、ね、学校に行ってお母さんも頭に血に上ってた、ね、A さんは怒りと悲しみに顔をお母さんが紅潮してですね、こう怒った。それで A さん、 A子ちゃんがね、お母さんなんでそんなに怒ってんの、あのね、イエス様も同じことをされたとよって言ってる。彼女は何にも言わない。すごいですね。彼女の心の中に十字架につけられてイエス様が心の中に描かれてたんですね。小学校のまずバプテスマを受けてね、教会学校の生徒の皆さん、教会学校はいかに大事かということが分かりますね。子供の中にイエス様の十字架が立っていたんですよ。これが十字架信仰です。難しいことじゃありません。どうか皆さん、もう一度今日ですね、この朝あなたの焦点を十字架につけられたまま、父を彼らを許して、私のために祈ってもらっているイエス様に焦点をきちんと当ててですね、信仰の回復をきちんとしたいところから願うわけですね。ナンバーワン、ナンバーツー、第2番目ですね。十字架に生きるということはですね、それこそですね、この今日は読みませんでしたけれども、マタイによる福音書の5章の3条の推訓でこう書いてある。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられています。しかし私は言っている、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れ。敵を愛し自分を迫害する者のために祈れと書いてあるんですね。そうです。キリスト教信仰の根幹は自分の敵を愛する愛的の信仰ですね。許されて愛されているだけではなくて、私たちが隣人を愛する、ここまで行くんですね。でそのためには今ですね、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。大事な一歩なんですよ。皆さんもね、自分を迫害する者のために祈るというのはどうできますか。これはすごく重要なステップでありましてね、この皆さんがお分けにならなくてもいいですけどね、パウロがクリスチャンに対してね、クリスチャンの倫理の根本は何かというと、この愛なんですけどね、こう言って、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。ダメ押しで祝福を祈るのであって、呪ってはなりません。呪ったらほっとくとね、祈りました神様、あの憎らしいやつを滅ぼしてください呪いの祈りを人間するかもしれない。憎らしいじゃん、もう私をいじめて私の悪口ばかり言って、あんなやつは許さないでください。こういうふうに下手すると祈りますから、聖書だね、祝福するやつ呪っちゃいけません祝福を祈るんだよって書いて、そうです。私たちがね、愛に生きるための一歩として敵が出てきた、その敵のために祈るというね、その一歩を生み出さないと、本当の意味で敵を愛するということが実践できません。いや憎らしか、もうこれの存在痛い 本当に通ってみたら、ね、憎しみの願いよ、困ったことを言うんだよ。キリスト教で聖書は、ね、敵のために祝福を祈るからと、何か見習うことがあって嫌なことがあるし、皆さん、ね、その人のために祈りなさいと言っているのよ。これ重要な一歩です。敵のために祈るということ、どれぐらい重要なことでしょうか。本当そうです。もしこの一歩を踏み出すことができるならば、私は勝利したのと同じです。皆さんにも同じことはないですけど、日本にですね、メッカーフというですね、OMF、それはチャイルド・インナーズ・ミッション、ハドン・ツ・テイラーが始めた、世界で一番優秀のあるですね、選挙団体から来た、メッカーフという選挙場、東北と北海道で伝道しました。今から15年ぐらい前かな、北海道のある大きな教会の世界に招かれて、世界で説教して、私がメッカーフの話をした。そこに、あれ先生、メッカーフ知っておりますよ。そういう人がおります。本当って言ってですね、メッカーフ選挙場、これはイギリスから来た選挙場ですけどね。彼はお父さんが、チャイナイ伝道ミッション、OMF。OMF という有名なその団体の中国の宣教師だった。ところが戦争中に日本が中国を占領したんですよ。それで、ね、結局お父さんと一緒に、ね、捕まっちゃった。そして、収容所に投げ込まれた。日本人の収容所に、ね。そしてそこにね、ちょうどね、皆さん見たことは、映画見たことあるかもしれないけど、炎の人って言ってね、リドルっていうね、見たことある人ありますか？炎の人って、あ、先生だ。有名な映画あるんですね。で、彼は一流のランナーでしたけど、一流の宣教師だったの。それこそ、ですね、チャイナで、ね、中国で宣教師で働いてで、ちょうどそこにね、このメッカーフ氏も牧師の子供として投げ込まれてね、日本人の捕虜として入ってた。ところがね、本当立派な人でね、とにかく彼がね、必死で聖書を教えてね、いたんですね。で、ある時ですね、今日の三条の水君をね、教えてくれた。そしてね、ディゼルは聖書のこの箇所を特についていた。その中に、自分の敵を愛しなさいという一節があるのだが、その日私たちは、イエスがこれを、このような姿勢で生きるべきだという理想として語ったのか、それとも本気で自分の敵を愛して、ね、祈れと言ったの、本気で言ったのか、それともな、クリスチャンはこういうふうに生きたらいいですよ、理想かね。それで聞く、議論だった。いやー、とてもとてもこんなことをね、本気で言ったらできんよ、って言ってね。で、もう議論になった。当時私たちにとって敵ということは、真っ先に頭に浮かぶのは、何と言っても日本兵だった。日本兵を排せるか。そう具体的に問われると、この言葉が、両立とんでもない教え。敵というのは日本人、自分たちを捕虜にして、くーもう、日本を愛するなんてとんでもない。まあ、これですね、パク先生がお越しいただいて、また総務さんが来てます。いや、その賛美を聞いたら、涙出てくるよ。皆さんにほとんど、あんまりご存じないけどね、私100回以上ね、韓国行ったから、よーく分かってんだよ。どれぐらい日本人がね、ひどいんだ、言葉で、筆舌に尽くし難い、とんでもないことをしたかと。私はもうアメリカ、韓国の、ね、教会に行ったら、一番に、ね、もう説教する前に土下座して、お詫びするんだよ。泣きながら、ごめんなさいって言って、私と一緒にですね、連盟の中心人物やった加藤東生って今、加藤誠先生のね、お父さん、もう連盟の功績、もう大功労者です。北海道の札幌教会、30人の教会に20年間で300人礼拝集まる大教会、今でも大教会です。そうたる。そしてすごい働きをした。もう60で、札幌教会辞めてね、そしてシンガポールに連盟から派遣されて、世界選挙した。すっごい人だ。で、その人とね、私はね、先生と一緒に、先生の大きなビジョンがあってね、我々日本のバプテスト教会は、インドネシアと中国、大国中国、この二つだけは絶対派遣すべきだと言ってね、で、結局、それで、その流れの中で、島田先生、お願いします。わかった。俺が責任持ってって言ってね、先生が、 その当時今の大井教会のですね息子さん加藤誠さんが常務理事でした、ね、お父さんと一緒に行ってね今こうして島先生がね、インド人は願ってるから、ちゃんと連盟会やってくれる全然邪魔よお父さんがこうやってしかせんかって言ってですねお父さんがお父さんと何回も連盟の本部に行ってねそして常務理事の加藤誠先生とは掛け合ってで、いよいよ、常務理事も、でも長くされてですね、いよいよ、他人という時になった時、親父がですね、大変願ってますから、木村という宣教師が帰ってきた後ですね、連盟が送り出せていない。それで、とにかくインドネシアは連盟の、我々バプテスト連盟の教会の宣教師だから絶対行かねえかんって言って、で、息子さんに言って言ってね、なかなか聞いてくれなかったんですが、ついにですね、彼が、常務理事を辞める時にですね、最後、親父があんなに言ってたのに、もしね、これを司祭で自分が言ったら、自分は神様から怒られる、親不孝で。だから、もう辞めるときにですね、頼む、この野口選挙、野口牧師を選挙地にやってくれと言うんですよ。で、結局、田口先生が常務理事だった、いや、理事だったでしょうね。そう、取り上げてくれて、人を送ってくれる、なったんですよ。で、その、加藤先生と私がつるつるで、知り合ってて、先生が中国に伝道したいという。ただうちのね、先ほど申したイーソンドク先生が中国に10年行ってましたからね、イーソンドク先生のとに中国のね、チンタオで伝道してもらおうということで、ね、二人でチンタオに行きましたよ。で、チンタオの犯人教会、韓国人教会って。そしてね、先生が私を前に説教されました。なんと先生よくわかってんだ。10年シンガポールにいたでしょ。で、シンガポールも大変。日本人が悪いことしちゃって、中国の方をいじめてね、先生はもうよーく海外人の人が分かってた。それでね、その説教の前に、ね、先生がタカタカッと置いてて、2000人ぐらい集まる韓人教会、韓国人教会、ペタッと座ってね、皆様、分からなかったとはいえ、私の父たち母たちが、皆様に本当にひどいことをしました。許してくださいってね、加藤徹氏がよ、謝りました。びっくりした。この人偉い人だな、さすがに連盟の指導者だと思ってね、そしてね説教しました。いやー、まあ連盟の偉い先生と偉いもんですよ。そういうことでね、まあとにかく、この彼がですね中国でいじめた。だから、ね、前にも少し触れたが、私たち自身は収容所の中でそれほどひどい暴力にさらされたわけではなかったですね。戦闘中にいた者より大殺戮の場合を目撃したわけでもない。しかしそれでもやはり日本維新による中国人へのむごい仕打ちを見せつけられていた。まあですね、こういう話を聞いてお若い皆さん、日本の皆さんです、どうぞ後を継いでください。どうかですね、本当に日本の罪を知ってですね、韓国、中国、東南アジアの皆さんに心から謝罪をしてほしいんですよ。ごめんなさい、言ってほしいんですよ。今、韓国といろいろやってるけど、お金が欲しいんじゃないよ。日本人が本当にね、ごめんなさいということを言ってほしいよ。日本人知らないからね。知ったらびっくりするよ。本当に、どれぐらい日本がひどいと、とても卑劣な作り方。パク先生なんかもご存知です、ね。で、その、書いてある。その時、私は両目をえぐり出された人が、目を下に垂らした姿で、リヤカーに乗せられて、市内を引き回されている。日本人がよ、引きずり回してる。両目を出して垂れてる。それを覗いてね、見せしめるみたいに。この人、スパイをしたってね。その時、彼はまだ生きていた。生きたまま、両目をえぐり出されたのだ。スパイ容疑などで殺された人が、見せしめに晒し首にされていたのを見た。友人のレイの母親は南京で看護婦をしていたが、勤めていた病院に南京大虐殺の犠牲者が次々に運ばれているのを見ているうちに、その傷のもたらしさに神経が感じまいっちゃった。中には小さな肉切れになるまで切り刻まれた女性の死体などがあった。皆さん日本人ほとんど知らないでしょ、若い人。知らないでしょ。これが、日本人が中国でしたことの事実。今から10年ぐらい前、ロサンゼルスの中国人教会で説教する機会がありました。 そしたらちょうど私と一緒にいた長老君が、先生すみませんけどね、あの説教の前にごめんなさい言ってください、今日はね南京大学記念日です、世界中の中国人がねちゃんとその日を覚えてね、記念日として覚えてる、日本人はそんなことあったことにしたのに、すみません足を踏まれて痛みになったら全然忘れてないのよ。本当に分かった長老君、私は本当に皆さんの前に涙を流して本当にごめんなさいと、みんなが手をたたいて、ね、よく言ってくれたって言ってですね、まあ、そういう事実があったんですよ。だからあんまり到底耳に入ってくること全てが到底許せるようなものじゃなかった。だからリゼルがですね、敵を愛せよ、そして、祈れと言われる、無理無理無理、日本人を思ったとてもそんなことはとてもできないです、ね、そういうふうに思ってるんですね、思ったというんです。で、この子言ってます、私は一人のクリスチャンとして多くのことを祈っていた。スパイ容疑で捕らえられた校長先生が早く解放されますよ。天皇礼拝を休止して投獄されている中国人牧師が早く解放されるように、あの意地悪な日本兵がどっかに行くように、これらのことは祈らずには終えなかった。しかし日本兵のために祈るか、無理無理、とてもそれはもう祈れないし、祈りたくない、あんな連中だったら書いてある。けれども迫害するのために祈りなさいというのはイエス様の教えだ。ディレルは偉いんですね、兄弟姉妹たち。聖書ではね、その迫害するのために祈るんだよと教えてるんだ。だからみんな祈ろうよって言って、ね、単なるこれは教訓じゃなくて実践せんといかんって言って、ね、それで結局ですね、もうですね、祈り始めた。その時に初めて自分中心ではなく神中心になるんだよと分かった。私はそこで一歩ね、今日は人事のためにね、人事を許し愛せよという話ですけどね、具体的に一歩踏み出す、自分に悪口言ったりじめたりするですね、まあ近いものであれ遠いものであれですね、そういうもののために祈れと書いてある。 あなたの敵のために祈れと書いてある。その祈りの一歩を踏み出すとね、すると本当に愛することができるようになるということを言ってるんです。ここに私たちがこの聖会を開いた意味があります。皆さん本当にね、このことが実践できないとリバイバルが起こらないんだよ。リバイバルっていうのはね、本当に十字架の愛に生きるということがリバイバルです。そのためには敵を愛するということ、しかし敵を愛するということはただ愛しようじゃなくて敵のために祈るということから、その実践から始めないとね、前進できないということです。本当です。こうしてパク先生っておいでですよね。どれぐらい犠牲が先生ご学校とかおいでになるのがあったでしょうかです。いや本当ですね、こんなにおいでになって、こんなに日本人のためにね、そもそも問題です、こんなに犠牲を払ってくださって、本当感謝感謝感謝すべきです。あれは知らないからですね、ただありがたいなと思ってますけど、本当はね、皆さん私たちが十字架の中心に生きて、そして隣人のためにね、隣人のために、敵のために愛するというけど、そのためには敵のために祈るということから第一歩を見せなければなりません。その時にね、安かんねえというかね、皆さん、イエス様は、ね、敵のために祈るけど、祈っちゃいかんばい、祝福を祈れよ、祈れ、祝福を祈るっていうね、その第一歩を、それこそ信仰を持ってね、踏み出すとね、ガッと情勢が変わってくる。どういうことですか、これ書いてある。信仰の新たな段階に進まなければならないことがあった。彼は言ったんです。これイエス様の教えだから、迫害するもとに祈りなさいとイエスの教えだから、そうするときに自分中心ではなく神中心になる。祈りたくなくてもね、イエス様は祈るとしてから、神様どうかよろしく祝福を祈りしますと祈るとね、するとね、どうなるかと、その人にね、神様の愛が注がれていることがわかる。はあ、この人も神様から祈ってみたらね、神様の敵じゃなくて 神様はこの私に悪いことをした人だけど、この人も神様は愛してるんだと分かってくる。そうするとね、あ、これは憎んだらいかんなということでね、本当に相手の祝福を祈れるようになるんです。だから相手の教えはですね、実践としてはその敵のために祈るという一歩をあなたが信仰を持って踏み出すときにね、心から祝福を感じた、あのばあさん、あのじいさん、嫁しようと、あの旦那、あの息子、奥さん、いろいろあるかもしれない、息子、娘、いろいろ、あの親戚ですね、私の姉はまだ苦しいじゃないよ。ところがね、私のところ、去年から来たやつ、そしてね、言いますよ。じゃあどうです、うん、息子のね、息子のところに、あの子供が、こう大学に入ったよ、夢大学入った。それでね、自分がね、あれ送ってった、入学大学ね、そうしたらなんとね、息子から、それ、突っ返してきた。ああ、姉が傷ついておりましたね。と聞く、姉は立派な大学の教授と結婚したんですけど、愛し合うという夫婦でね。で、結局、旦那は、それこそ、遭難死しようしました。そして結局、彼女は、ですね、池田という姓だったんです。私の名は武田に名前を返す。完全に、その家族から離れたんです。許せない、あの男は私をいじめた、苦しめたって。そうすると、自然的に子供も別れるわけですよね。イエス様を知らないって悲しいことだな。姉ちゃん許そうよ。そして本当にね、孫のためにも、心から、その子供のためにも、亡くなったご主人のためにも、本当に許そうよ。そうしたらね、孫との間に和解できるんだよ。そうです。十字架、敵を許せと言われたときに、なかなか許せよ。わー、腹立つ。でも、その時一歩踏み出して、迫害するものと祈るとしたら、主はあなたがおっしゃったから祈ってますって言って、祝福を祈ってみるとね、分かってきた。あ、この人も神様が愛してればいいな。憎んだらいかんたりって言って、そしてやがて、その人に置かれている神の愛が私もされて、その人のために祈ることができるようになるんですね。まあ、皆さんの中にそんなも人はいないと思いますけど、もしですね、なかなか愛することができない人がいるとすればですね、許すことがなかなかできない部分があるとすれば、会社の同僚であれ、いろんな人で親戚の人であれです。どうか皆さん、心をきれいにしていただくために、この正解を通してですね、何時の敵を相手よ、敵のために祝福を祈るとおっしゃった。そうですよ。どうか皆さん、もう一度ですね、原点に立ち返ってですね、キリスト教のゆえん、キリスト教たるゆえんは、この愛の祈りが心からできるかどうか分かりがある。つばし系にしてみたの。これつけてね、ああ、すっか、あの人は、まあ、あの人は許せん。私に見えるけん。そう言ったらダメです。その人のために許してあげなきゃいけません。それで教会にですね、私はね、牧師50何年したけど、初めてしたことが、何かと言うとね、再婚式。見たことある。結婚式は何回もしたけど、再婚式、離婚したと先生、お願いします。再婚しますか。よろしくお願いします。再婚式をしたけど、結局ね、もう、夫婦が喧嘩して離れたところが、クリスチャンになってね、許し合うことができた。先生、もう一回、結婚します。そうか、本当よかったね、と言ってですね、再婚式をしてあげました。こういうことあるんですよね。こう夢のようなことがあるんですよ。本当、牧師になって儲かったな、と、つくづく思います。どうか皆さん、聖書の言葉に立ち返りましょう。敵を愛しなさい。敵のために祈りなさい。愛を持って祈りなさい。これがキリスト教です。キリスト教はこの十字架を見上げて、十字架で愛を持って、心から人類のために許し、愛し、仕えていく。ここにキリスト教があります。どうかこの教会がですね、この十字架の中心に、一番この大事な大事な心から十字架をいつも見上げながら、十字架愛の中で、そして隣人のために心から祝福を、涙を持って祈っていく、そういう教会となって、リバイブしていきますように、仕えていきたいと思います。本当こうしてですね、パクセンさんとまた、ハンソンとハンソンさんと来てですね、日本のために仕えてもらっていると、本当に心から日本を代表して、福 心から感謝をしたいと思う。私はどれぐらいその背後にですね、血が流されているか知っております。また次の世代の皆さんもですね、ぜひ本当のね、和解のために生きてほしいと心から願っています。主にあって心から許し合って愛し合って、主の栄光のためにですね、働く教会となることができる、リバイバルの教会となることができる、この教会を祝福します。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなた方迫害する者たちに祝福を祈りなさい。祝福を祈るであって呪ってはなりませんとおっしゃいました。イエス様、どうかどうかどうか心から敵を愛し、心から許して仕えていく者となることができる、もう一度十字架の原点に立ち返って、心から許す者として愛する者として、リバイバルの道を歩くことができるように助けてください。この十字架の言葉がお一人お一人の目に成就しますように、主イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。あと坂本先生、よろしくお願いします。